物心ついた時には祖父母に育てられていた。祖父母はすでに亡くなっているが、当時は関係も悪くなく幸せに暮らしていた。しかし12年前、世界中で疫病が流行った時に全てが変わってしまった。自分の住んでいる町でも疫病が流行り、それはやがて疫病の原因を吸血鬼と決めつけた人間による吸血鬼への迫害につながった。ん？町では吸血鬼ではなく悪魔の仕業と言われていた。それはあくまで呼び方だけの違いでしょう。どんな呼び方でもやっていることは同じ。迫害によって命を奪っていることに変わりはないんですから。ああ、いいですよ。続けてください。続きがあるのでしょう。始まった吸血鬼への迫害はだんだんと本来の目的を見失い、ただの虐殺に変わっていった。すべての吸血鬼を探し出して抹殺するための拷問や、ただ自分が楽しむために迫害を行う者さえいた。疫病の原因が吸血鬼であるという証拠なんてどこにもないのに、ここまでのことができてしまう人間に恐怖を覚えた。まあ、本来はそれが正常ですよ。当時は7歳でしたか。恐怖を感じない方がおかしいですから。迫害が始まってからしばらくすると、夜中に家の前で赤い目をした少女に出会った。その少女は何者かに追われていたようで、あなたはその少女を自分の部屋にかくまった。赤い目をしていたということは、その子は迫害から逃げていた吸血鬼だったということですね。当時は何もわからないまま助けたのでしょうが。でもその子は、ありがとうと書かれた手紙だけを残して、いつの間にかいなくなってしまった。それ以来その子のことが忘れられず、同じように赤い目をしていた私に近づいた、というわけですか。そうですか。それならその子はまだ、どこかで生きているかもしれないってことですよね。よかった。私はまだ、一人じゃないかもしれない。はい。確かにその子の居場所はわからないかもしれませんが、どこかで生きていてくれるのなら、私はそれだけでも嬉しい。それを知れただけでもよかった。正直、もう諦めかけていたんです。私はこの先もずっと一人なんだ。それに分かりました。あなたは吸血鬼を差別するような、私が今まで出会った人間とは違う。もしあの時、私の周りにあなたのような人間が一人でもいたら、もっと違う今があったのかもしれません。ところで、私は近いうちに、この町を出るつもりです。だからその前に、もっと話をしましょう。聞かせてください。傷跡残る過去ではなく、心に残る思い出を。この夜は本当に楽しかった。誰かと話すなんて昔はたくさんしていたはずなのに、この日は100年ぶりにも感じました。こんなに笑ったのは、今までで一番かもしれないというほどに笑い、彼もまた、 楽しそうに笑っていました。私はこの夜を決して忘れることはないでしょう。思い出だけではお腹が空くと言いますが、少なくとも心は満たされたような気がしました。でも終わりとはあっけないもので唐突なもの。最後の夜が来る。